にちは、町山智博のアメリカ映画特典です。今週はドン・コスカレリ監督の自宅訪問の模様をお伝えします。ドン・コスカレリ監督といえば何といってもファンタズムですね。ファンタズムといえばシルバーボールですね。あの銀色の弾が飛んできて人間の頭にドリルで穴を開けるという、その秘密もお聞きしましたのでお楽しみに。というわけでドン・コスカレリ監督といってもね、もう知らない人もねもう多いと思うんですけども、僕の世代にはですね非常にこうなんていうか印象深い監督なんですね。この人最初に見たのは確かねテレビジョッキーっていうテレビだったんですけど、番組だったんですけども、日本テレビで、日曜の1時15分からやってたやつでですね、司会がですねその後たけしさんになったんですけどもね、その頃は確か土井勝さんだったと思うんですけども、まあ映画紹介をしてたんですね番組の中で。はい。でそこに確かドン・コスカレリ監督がですね、俳優の主演のね男の子たちと一緒に出たんですね。あ、なんていう映画かって言いますとですね、ボーイズ・ボーイズっていう映画だったんですね。これ現代はケニー&カンパニーっていうんですけども、これ1978年の作品なんですが、まあカリフォルニアのですね、まあサンタモニカとかのロングビーチのあたり海辺の方でですね、スケボーしてる子供たちの話なんですね。で中学生ぐらいの主人公たちの、まあ、毎日いたずらしたりですねスケボーしたりお菓子食べたりしてるだけっていうですね、映画なんですけれども、その監督として来日してテレビに出たんですよ。で僕はその時に非常にですねそのショックを受けたっていうかね、わっと思ったのは、そのドン・コスカレリがたった24歳だったんですね、その映画を撮った時に。でまあテレビに出て喋ってるのを見てもですね、まあ子供にしか見えないんですね。子供っていうかまああんちゃんにしか見えないんですけども、でその頃僕は中学生だったんで、もう年が8歳か9歳しか違わないんですよ。それでアメリカでですね映画を監督して制作して、その脚本も書いて全部やってると、撮影も確かしてたんですね。すごい、こんなことが可能なのかと思ってびっくりしたんですけど、まあ、その前に実はですね、スピルバーグっていうのは天才監督としてもうすでにデビューしてたんですけども、確かスピルバーグもテレビムービーの激突を撮った時に25歳だったんで、このコスカレリ監督のは若いんですよ。でまあすごいなと思ったんですけど、でボーイズボーイズって映画自体はですね、まあ、非常に低予算の映画で見たんですけれども、まあ楽しかったですけれども、あ、こんな安っぽい映画があるのかと思いましたけども、でも、まあ、非常に泣かせる映画だったですね。スケボーの話なんですけども、その頃のスケボーってのは今みたいなですね、大きくてですねこういろんな綺麗な絵が描いてあったりしないんですね。こう板が硬くてですね、なんていうかですね、ただの板なんですよ。で細くてですね、そういうのに乗ってた時代なんですけども、まあその後スケボーブームで全然スケボーってのは技術革新しちゃって全然違うものになっちゃったんですけどもね。はい。そのボーイズボーイズの監督のドン・コスカレリがですね、その次にですね、まあ、東宝とは同じ映画の配給会社でですね、公開した映画が、ファンタズムって映画だったんですね。でまあ、これがですね、まあ、79年の作品で、まあ、ドン・コスカレリ25歳なんですけれども、まあ、すごい映画だったんですね。まあ、お葬式を扱うですね、業者があるんですけど、まあ、葬儀社ですね、が舞台なんですけども、トールマンという非常にその背の高いですね、ひょろひょろのおじいさんがいてですね、怖い顔してるわけですよ。それがなんかおかしいんじゃないかと思った子どもたちがですね、なんか謎を解こうとして探検をし始めるって、まあ、非常にその中学生の感覚でですね、怖い人を見ると悪いことしてるんじゃないかと思うというですね、どうしようもないですね、厨房感覚なんですけれども、はい。で、この映画の面白いのはですね、全く意味がわけがわからない映画なんですよ。そのトールマンが子供をさらったりしてるんですけど、何のためにさらってるかも全然わからないんですね。で一番おかしいのはですね、銀色のボールが出てくるんですよ。その、なんていうか大きいボールなんですけど、手に野球のボールよりちょっと大きいぐらいの大きさですね。そのツルツルのシルバーボールですね、ピンボールのボールみたいなやつがね、飛んでくるんですね、このファンタズムの中では。で、飛んでくるだけじゃなくてですね、まあ、廊下を飛んで曲がるんですよ、クッククッと。で、どうやって撮影してるんだと僕全然わかんなくてですね、その頃中学生だったんで。あ、中学生じゃないか、高校になるぐらいかな、まあ、そのぐらいなんですけども、それで、まあ、ビューンと飛んできてですね、で人間の頭にこのスッと吸い付くんですよ、そのシルバーボールが、銀色の球がですね。で吸い付くだけじゃなくて、突然こう刃が空中で出てて、その刃が頭にクサッと突き刺さるんですね。こう腕みたいになってるんですよ。で頭にガッとシルバーボールが固定されたかと思うと、今度はドリルが出てきてですね、ドリルでそのちょうど眉毛と眉毛の間のところですね、眉間のところにグーンとドリルでこう穴を開けるんですね、人間の。今度シルバーボールの反対側にちっちゃい穴がありまして、そこからその血がピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッって出るんですよ。でこれでですね、まあ度肝を抜かれただけじゃなくて、その時映画館に行った観客が大爆笑したんですね。そのピュッピュッピュッピュッピュッっていう血の出方がおかしくて、 で、これは何だろう、この映画はっていうね、もうわけがわからないですね。例えば、この、男の子はナイフを持っててですね、敵に捕まれそうになった時に、その指を切断するんですね、トールマンの指を。すると、血が、真っ赤な血が出ないで、真っ黄色な血が出るんですよ。一体これは何なのか、全くわからないっていうね、完全に異常な世界なんですけれども、その説明もなければ、もう話がね、ですね、一体どこに転がっていくかもわからなくて、もう何が何だかわからない映画なんですよ。で、どうなったかと言いますと、これ見た後夢に見ましたね。つまり映画っていうのは面白いことにですね、すっきりその物語の中で決着がついたりすると忘れちゃうんですよ。これ映画だけじゃなくて小説とかもそうなんですけど、でも、わけのわからないまま放り出されるとですね、頭の中に残るんですね。で、夢に見るんですよ。で、まあ、それで、これはなんか、未だに忘れられないですね、このファンタズムって映画は。はい。で、まあ、この監督、ドン・コスカレリ監督の家に行きました。サンタモニカの方にあるですね、まあ、すごく立派な家でしたね、チューダー調の家でですね、まあ、広いだけじゃなくて、非常に趣のある、ヨーロッパの、なんていうか、昔の家みたいな、お屋敷みたいな家でですね、奥さんもですね、優しい人でしたけども、で、家に行くとですね、まあ、いろんなですね、シルバーボールがいろいろ並んでるんですね、いろんなバージョンのシルバーボールがですね。で、この実はファンタズムっていうのはカルト映画になりましたね。その後2、3って続編がどんどん作られてったんで、その時にまあいっぱいいろんなシルバーボールを作ったんで、それがまあギャラリーに置いてあるんですね。で、まあドン・カス・カレリさん自身はですね、非常に優しい人でしたね。まあこの手のですね、映画監督のうちっていうのは何件か行ったことありますけれども、まあみんなですね、昔すごく映画が当たってカルトになったんだけども、最近はちょっと、なんていうか、まあ、あんまり仕事がないっていう人はみんな優しいですね。はい。で、ファンを大事にしてるんですよ。ってのは、もう映画が公開されてから、もうこれ、だって、ファンタズムは79年の映画でしたから、もう、なんだ、30年、近く経ってるんですけども、それでも、こう、未だにファンがいてですね、あの映画って面白かったよねって話してくれるっていうのは、彼らにとって、まあ、非常にその、なんていうか、嬉しいんですね。だから、こう、いきなり訪ねてっても、いきなりじゃないんですけども、まあ、非常にその、なんていうか、優しくて、まあ、親切なんですよ。で、今回訪ねてったのはですね、まあ、いきなりじゃなくてですね、彼の久々の新作映画がありまして、ババホテップっていう現代なんですが、日本語タイトルがですね、まあ、とんでもないタイトルなんですが、プレスリー対ミイラ男っていうね、なんだそれっていうね、プレスリー対ミイラ男っていう新作がありまして、それの、まあ、プロモーションで取材に行ったんですけれども、はい。で、ファンタズムの話は、まあ、一番盛り上がりましたね。はい。で、ファンタズムで一番謎だったのは、そのシルバーボール、その銀の玉がですね、この子供を追っかけて廊下をブンブン飛んでいくんですね。ビューンと飛んできて、飛んでいくだけじゃなくてですね、カーブするんですよ。カーブっていうのは、廊下で曲がり角があると、クッと曲がるんですね。で、ヒューンと飛んでいくんですよ。で、どうやって撮影したか全くわからないんですね。で、この映画は確か、スター・ウォーズの、直後ぐらいの、まあ、制作なんですけれども、スター・ウォーズだったらまあわかるんですけど、こんな低予算の映画で一体どうやって撮影したのか、その頃 CG なんか何もないわけですよ。ところがもう糸も見えないですし、そのシルバーボールを吊る。この当時ですね、ドリュー・バリモア主演の炎の少女チャーリーっていうとんでもないタイトルのスティーブン・キング原作のファイアースターターの映画化が、公開されたんですが、それは火の玉が飛んでくるんですけど、火の玉にが糸でぶら下がってる、糸が丸見えなんですね、糸っていうかワイヤーが。で、この頃の映画、まだですね、ワイヤー丸見えの時代だったんですよ。なんか物が吊ってあると。でですね、それを CG で消したりしない時代だったんですけども、はい。で、ところがこのファンタズムでのこのシルバーボールは全く糸が見えないんですね。で、どうやって撮影してるんだろうって、僕もいろいろ考えましてですね、これは一つ僕が考えたのは、このボールの向こう側にですね、水平に棒が出てるんじゃないかと。で、その棒でもってこうずーっと走らせて、それを棒の見えない角度から撮ってるから、要するに棒と反対側の角度から撮ってるから、棒が見えなくて、ボールが空中を走ってるように見えるんじゃないかとも思ったんですね。でもね、このボールがね、こう廊下をくって曲がるとこ見るとね、どうやって撮ってるんだろうと思うんですね。それで廊下にレールがなんか通ってたりする気配が全然ないんですね。それとこれがですね、ボールがですね、地面に、廊下に、の床に置いてある状態から、ふわっと浮き上がって、ビューンとスピードアップしながら、こっちに向かって飛んでくるっていうシーンとかね、どうやって撮ってるか全くわからなかったんですね。で、なんだろうと思って、まずその話をですね、ドン・コスカレリ監督に聞いてみたんですけれども、ちょっとインタビューの音声をお聞きください。
Okay, if this is the camera, I mean, looking that way, okay, and you throw the ball, so it's going fast as it goes by the camera, and then it starts to slow and falls and hits the ground. Now, you do it in slow motion, in reverse, and it comes kind of slow at you, and then as it gets close to camera, it speeds
speed up.
See? So it was
コスカレリ監督はこういうやり方だって言ってるんですね。こうカメラのですね背後から、まあ、ボールを投げてもらうんですね。でものすごい勢いでボールを投げるのをずっとカメラが撮ってるわけですけど、そのボールが向こう側にポトンポトンと落ちるわけですね。でそれを逆回転させるんですね。そうするとそのボールがだんだんだんだんスピードを失ってって落ち地面に落ちるわけですから、それが逆にですね地面に置いてあったボールがふわっと浮き上がってどんどんスピードを増しながらカメラのに向かって飛んでくるっていう映像になるというですね、これどういうことかっていうとですね、ただですね、要するに合成に使うお金もですね、そのセットのワイヤーとかそういったものは一切お金かかってないんですよ。ボール投げてるだけです。それを逆回転させるだけです。すごいただですよこれ。コスカレリ監督も投げるっていうことを思いつくまではですね、どうやって撮ったらいいかわからなくて、いろんな方法を試したって言ってましたよ。でピアノ線をこう廊下に貼って、そのピアノ線にボールを固定してその滑らせるっていう方式をまず考えたんですけど、スピードが出ないらしいんですね。で次にですね、ボールにですね、小型のロケット、昔やね、模型屋に売ってたロケットってのあるんですよ。このなんていうかね、ちっちゃいロケットでプラモデルとかにつけて飛ばすロケットがあったんですけど、それをボールにつけて飛ばしてみたらですね、まっすぐ飛ばない上にですね、煙や火を吹いててですね、もうどうしようもなかったと言ってましたけども、でまあただ投げるってことを思いついたと。でこういうのはね、ものすごい低予算の映画でね、頭だけ使ってやってるとね、いろんなアイデアを浮かぶんですね。で今 CG で何でもできるようになっちゃったから、こういうこと考えないんですね。でもとりあえず CG でやりゃいいやって、もうそこから面白い映画なんかできないと思うんですけどね。まあ、そのファンタズムっていうのは非常に面白かったんですけれども、でさっきわけがわからない映画だって話をしたんですけども、でその話をしたらですね、ファンタズム2って映画を作ったんですね、続編として。でそれはこの低予算で自主制作で作ったファンタズムと違ってですね、天下のユニバーサルピクチャーズ、ハリウッドのメジャーのユニバーサルピクチャーズが、ドン・コスカレリを雇って作らせた映画だったので、予算がもう何億円っていうですね、対策ってことはないんですけれども、まあ、そのファンタズムの一作目の何十倍にもなったわけ、予算の中で作ることができたんですけども、でどうでしたって聞いたらですね、良くなかったよって。確かにですね、彼はこの後ですね、ハリウッドメジャーとは映画を一切作ってないんですよ。でどうしてなんですかって聞いたら、お金はね、ハリウッドメジャーってやると出るんだけども、彼らは映画分かってないからっていう話なんですね。でどうしてかっていうと、ファンタズムに関してですね、こういう映画を、要するにシナリオをもうユニバーサルの方に提出するとですね、ユニバーサルがこう いろんなメモ書きでですね、ノートっていうんですけども、こうああしろこうしろって全部こう脚本に、シナリオにこういろんな余計なことを書いてくるわけですね。でそうしなきゃお金出さないってことなんですけども、で何書いてきたかっていうと、ファンタズムっていうのは訳が分からないから全部訳分かるようにしろっていうことだったらしいんですよ。でこのトールマンっていうのはその子供をさらったりしてる目的は全くわからないから、トールマンに説明をつけろと。でその説明っていうのもそのユニバーサル側がつけてきてですね、彼は4次元から来た、墓泥棒でとかなんか書いてきたらしいんですけども、で、まあ、コスカレリ監督はもうどうしようもねえなと思ってですね、要するにこのファンタズムって映画、彼の夢から生まれたんですね。それ彼が子供の頃に見た夢が元になってるらしくて、そのシルバーボールっていうのに彼がこだわったのも夢の中で出てきたかららしいんですよ。で夢っていうのはわけがわからないと、もう不条理でもう何が何だかわからないと。でそれをそのまんま映画にしたかったんだよっていうふうに言ってるんですね。ところがそれにユニバーサルは、分かるようにしろと、で論理的なそのなんていうか整合性をつけろと言ってきたんですね。でそれでまあそうしないとお金出さないっていうんで、そういう、まあ、理屈をつけたらしいんですけど、理屈をつければつけるほどバカバカしくなっちゃうんですよ、こういう映画っていうのは。要するに理屈をつけると、そのなんていうか、そのトールマンが4次元から来たどうのこうのとかいうね、アホかと思いますけど、でも説明がなければね、アホかとは思わないですよね。あ、シュールだなと思うわけですよね。っていうか、さっきも話したんですけど、そのファンタズムっていうか、わけがわからないから、友達に話すんですよ。こういう映画なんだけど、わけわかんないんだよと。で、頭の中で整理がつかないから、ずっと覚えてるんですよ。で、これって逆、夢の逆なんですね。夢っていうのは、現在言われてるのはですね、その日に体験したことをですね、頭の中で整理するらしいんですよ。その脳の中にその記憶とかを入れていく上でですね、その整理がつかない部分とか、そういったものがですね、夢として放出されてくるらしいんですね。それで夢見ると言われてるんですね。で、頭の中でこう、なんとか引き出しみたいなのがたくさんあって、それに対して整理するんですね、その記憶を。で、その中で、見るのが夢だと。 で、まさにファンタズムってのは夢そのものでね、だから忘れられないし、その未だにそのコスカレリ監督のところにはですね、ファンが来てですね、私はそのファンタズムってのはこういう話だと思うんですよって独自の解釈を言うらしいんですけど、コスカレリ監督としてはですね、別に解釈なんてないんだけどねって言って、でもみんながそうやってパズルみたいにして自分たちの頭の中でそのファンタズムってなんだろうってことをいろいろ解釈するから、ずっと今もファンが多くてカルト映画になってくれてるんだなって言ってましたけどね。はい。で、ファンタズム以外にですね、コスカレリ監督が有名なのはですね、ミラクルマスターっていう映画なんですね。で、これね、ミラクルマスターっていうのが非常に有名な理由っていうのは2つありましてですね、1つはその日本公開の時に、大洗のりよしさんがですね、イラストレーターの、画家のですね、がポスターを描いたんですけど、それがめちゃくちゃかっこいいポスターだったんですね。で、子供はみんなもう熱狂したっていうのがあるんですけども、大洗のりよしさんって人はですね、スター・ウォーズ帝国の逆襲の、オフィシャルポスターを描いた人ですけども、それ以外にはですね、テンタグルーズとかですね、いろんな映画のポスター描いてますが、この人はですね、どうしようもないくだらない映画もこの人がこうポスターを描くと100倍ぐらい面白そうな映画になるって人ですね。で、この人は大藪春彦さんの、いろんな小説のですね、表紙の絵を描いてますけども、まあ、非常に有名なのは平井和正さんの、狼男シリーズのイラストですけどもね、まあ、その大来さんがミラクルマスターの、チラシとかポスター書いてたんで、非常に日本の映画ファンはですね、熱狂したと。もう一つの理由はですね、これ、淀川永春さんが解説をしてた日曜洋画劇場でですね、何回も何回も何回も放送されてるんですよ。ミラクルマスターってね、3つの大冒険かな。これは何度も何度も放送されてるんですけど、これ面白いのはね、淀川さんのその日曜洋画劇場っていうのはですね、もう、シュワルツェネッガーの映画とですね、ジャンクロード・バンダムの映画とですね、このミラクルマスターをですね、何度も何度も放送するんですね。そういう本当にね、筋肉裸男が好きなんだな、淀川さんっていうのはよく分かって、非常に面白いんですけれども、はい。で、日本の人は見てる人は多いと思う。これはミラクルマスター見てる人多いですよね。その、ワシと、ワシって鳥のワシですね、ヒョウ、黒ヒョウと、フェレットの3つの、まあ、動物を獣をですね、お供にした、英雄の話ですね。ミラクルマスター、マークシンガーっていう筋肉俳優をやってますけれども、まあ、古代のですね、どっかの世界、まあ、ギリシャかローマぐらいのですね、時代を舞台にですね、その、まあ、筋肉男が3つのしぼめをつけ連れて活躍すると。で、この話をですね、僕は非常に好きだって話をしたら、どうしてって話になってですね、そのコスカレ監督から、これ桃太郎にそっくりだからですよって言ったんですね。桃太郎って何って聞くから、桃太郎っていうのは、英雄がですね、猿と犬とキジを連れて鬼ヶ島に退治に行く話なんですよって言ったら、ああそうか、猿と犬かって言って、急にですね、こう腕組んで考え出すんですね、コスカレ監督が。どうしたんですかって聞いたら、いや猿と犬にしときゃよかったよって言うんですよ。どうしてって聞いたら、いや、黒豹がね、ダメなんだ、演技できなくてって言い始めたんですね。で、黒豹の方がかっこいいじゃないですかって聞いたら、いや、俺もかっこいいと思ったんだけどね、と。でも黒豹ってのは全く演技できないんだよ。で、演技してるように見えますよって聞いたら、あれは演技じゃなくて、この、なんていうか、肉にですね、こう棒をつけてですね、それをこう動かすことで、その肉の方に、こう、ぐわーってこう、黒豹が行くと。それで肉をパッと取ると怒ってグワーって叫ぶとか、それを演技みたいにして撮ってるだけなんだと。要するに編集の力と、まあ、その肉の力でですね、演技してるように見えるんだけど、あいつは演技なんかしていねえんだよとか言って怒ってましたけどね。で、もっとひどいのは、黒豹は演技がもう本当にできないんで、黒豹は使えなかったって言うんですよ。どうしたんですかって聞いたら、あれ、虎なんだよって言って、虎のがまだマシなんだって言って、どうして虎になったんですかって言ったら、まあ、動物の調教師に黒豹でやりたいって言ったら、黒豹なんか全然演技できないから虎にしろって言われてですね。で、彼が持ってきたのがですね、虎の毛をですね、毛染め液でですね、黒く染めた黒豹を持ってきたんですね。で、よく見るとあれは虎だってことはよく分かるって、黒豹と形が違うからって言うんですよ、コスカレリ監督が。そうですかって聞いたら、いや、もっとね、アップとかになると実は縞が見えるんだよ、体の縞々がよく見えちゃうんだよって言ってましたけど、本当かよって思いましたけど。で、一番悲しいことは、その体を毎日染めてたらしいんですよ。こう、黒くね、その虎を。したら、まあ、それが原因で死んじゃったらしくて、かわいそうだなって言ってましたけどね。おいおいと思いましたけどね。そういうですね、ミラクルマスターですね。ミラクルマスターはね、すごい、なんていうか、古代の荒野みたいなところでですね、活躍するんですけども、あれどこで撮ったんですかって、あれ近所だよって言ってましたね。コスカレー監督が、近所だからって言ってましたね。どういうことですかって聞いたら、あれはね、って、 うちの近くにターザン、昔の1930年代のターザン映画を作ったなんか公園みたいなとこがあって、昔はそのフォックスの撮影所だったらしいんですけども、そこに人工の滝があって、そこで撮ったとか言ってましたね。そのタニア・ロバーツが水浴びするシーンが非常に、ね、印象的なんですけども、まあ、おっぱい出てますが、はい、タニア・ロバーツさん、チャーリー・ゼンジェルの人ですね。はい、でこのミラクルマスターっていうのはその後テレビシリーズにもなりましてですね、それでコスカレル監督がこの話の、まあ、アイディアを、まあ、彼が作った人なんでかなりお金をもらったらしいですね。で多分ですね、このコスカレル監督のこの豪邸はですね、その辺のお金でなんか建てたんだと思いますっていうのはね、そういう話をしたら、まあその頃だよね、買ったのはって言ってましたから、はい。でその後ですね、コスカレル監督があんま映画作らないでですね、作れなかったというかですね、まあ、ずっと、まあ、沈黙してたに近かったんですけれども、で最近、ね、最新作ですね、ババホテップっていう映画を作ったんですね。そのこのプレスリー対ミイラ男で、これどういう話かって言いますと、プレスリーは死んだと思われてるんですね。麻薬中毒で死んだと言われてるんですね。麻薬と太りすぎですね。で惨めな死に方をしたんで結構ショックだったんですけれども、ところが実はあれはプレスリーではなくて、プレスリーのそっくりさんだと。でプレスリーはその有名人として、そのなんていうか、まあ、チャラチャラ遊んでるのがもう嫌になって、それでプレスリーの自分のそっくりさんと入れ替わって、で自分はそのそっくりさん、セバスチャンという名前のそっくりさんだったんですが、セバスチャンとして今も生きてると。で老人ホームに入ってると。でセバスチャンの方はそのプレスリーになったもんで浮かれてですね、くっちゃねくっちゃねしてて麻薬やってて、それで太りすぎて麻薬で死んじゃったというね、そういう話なんですね。それで老人ホームに入ってるその本物のプレスリー、セバスチャンという名前で入ってるプレスリーはですね、その時にたまたま老人ホームのところでですね、ババホテップというですね、エジプトから来たミイラが暴れ出すんですね。なんでっていうことは聞かないでください。はい、ババっていうのはですね、その田舎の言葉で大男って意味なんですね。ホテップっていうのはエジプトの王様の名前ですけども、はい。でババホテップっていうですね、まあ、吸血ミイラが暴れ出すので、プレスリーはそれと戦うって話なんですね。でその相棒がですね、やっぱり老人ホームに入ってる黒人のおじいさんなんですけども、その人はですね、自分が JFK、まあ、ケネディ大統領だと思ってると、ケネディ大統領も暗殺されたと思ってるけども、実は俺の体を黒く染めて、要するにケネディじゃなくしたんだって言って、俺はケネディなんだって言ってるじいさんなんですね。まあ、ボケてんだと思いますけども、はい。でその自分がケネディだと思い込んでるじいさんと、プレスリーの本物、まだ生きてるプレスリーの本物が手を組んで、その、ミイラ男と戦うという、なんだかわけわかんない、言っててよくわからない話なんですけど、これ原作がちゃんとあるんですね、原作小説が。はい。でそのプレスリーがなんで戦おうとしたかというと、プレスリーって空手をやってたんですよね。プレスリーのステージアクションってのは空手なんですよ。でまあ空手で戦おうとするんですけど、まあ老人ですからもう全然ダメなんですけども、それまあコスカレリ監督にですね、なんでこんなね、とんでもない原作をですね、映画にしようとしたんだろうかって話を聞いたんですけども、その時のまあ音声をちょっと聞いてください。
Because I think everybody who likes Elvis is Elvis was really a good guy in a lot of ways. You know, he was very respectful. It was yes sir, no sir. Mm-hmm. You know, he loved his mother. The way that he died, you know, with the drugs and fat death, nobody could believe Elvis was dead. Oh, I saw Elvis.
Oh yeah, in the gas station.
Yeah, yeah, exactly.
これはね、こういうことをコスカレリ監督が言ってるんですね。プレスリーっていうのは若い頃本当にいい人だったと。なぜ人気があったかというと、非常に礼儀正しくて、誰と話すときもサーをつけてですね、非常に礼儀正しく話すと。あとですね、自分のお母さんを非常に大切にしてて、まあ、高校息子であったと。まあ、プレスリーは軍隊に入ったりしてるんですけども、その頃の芸能人でちゃんと自分から軍隊に入る人って珍しかったんですね。で、まあ、それぐらい非常にきっちりした礼儀正しいですね、キリストを信じてですね、まあ、そういう人だったんですけれども、ところが晩年のプレスリー、死ぬ時のプレスリーっていうのはベロベロに太ってですね、でだらしない人間になってですね、それで麻薬となんか甘いもんばっかり食ってですね、それでまあのたれ死にみたいな感じで風呂場で死んだんですね。でこれはちょっとおかしいよと。真面目なプレスリーがこんなになっちゃうというのは違う人なんじゃないかっていうのことをアメリカ人に言い始めたんですよ。で、どうなったかというと、あれは替え玉で、死んだのは替え玉で、本物のプレスリーというのは今も生きてるんだという都市伝説が生まれたんですね。それでまあ、今もですね、私はプレスリーをそのガソリンスタンドで見たとかですね、そういう記事がですね、タブロイド紙に載るんですね。で、それを元にしたのがこのババホテップっていうプレスリー対ミイラ男って話で、その辺が面白いなと思ったんで、コスカレリア映画を撮ろうとしたって言ってるんですけども、でこのプレスリーをですね、この映画で演じているのはブルース・キャンベルって俳優さんで、サムライミのですね、資料の腹渡シリーズでですね、アッシュっていう主役を演じてた人ですね。キャプテン・スーパーマーケットにも も出てますけど、まあ、続編ですけども、はい、でこの人がですね、プレスリーを演じてるんですね。まあ顎が非常によく似てるんですけども、でコスカレリ監督に最後にですね、次回作どうしますかって話したらですね、この続編をやると、え、続編って何ですかって聞いたら、ファンタズムですかって聞いたら、いや、プレスリー対ミイラ男の続編だって言ってですね、でどういう話なんですかって聞いたら、いや、俺ね、プレスリー対ノスフェラトっての考えてんだよって言って、どういう話なんだよって言ったら、あのトム・パーカー大佐って知ってるだろうって言うんですね。じゃ知ってますよって言ったら、トム・パーカーっていうのはですね、これプレスリーのマネージャーだった人ですね。でプレスリーっていろんな商品が出てますけど、実はまあ半券ものですね、プレスリーの要するにまあ置物とかですね、あのタオルとかそういうのいっぱい売ってますけども、もう大昔からそれ 何百億円もですね、それで利益が出てきたわけですけども、そのお金って実はですね、プレスリーのところに行ってないんですね。どうしてかっていうと、このトム・パーカーっていう男が全部契約上自分のところに、あのその半券の儲けが入るようにしちゃったんですよ。完全な搾取ですね、これね。でプレスリーの血を絞り取ったんですね。でだからトム・パーカーって男は実はその吸血鬼の子孫なんだっていう話なんですね。あの人の生き血を吸う男だからっていうね。それと要するにプレスリーがですね、もう散々お金取られたから、そのトム・パーカーというですね、ルーマニアから来た吸血鬼に復讐するというですね、なんだかまたしてもよくわからないんで面白そうな映画なんですけども、それをね今考えてるって話をしてましたね。はい、ということでですね、今日はあの70年代、カルトホラー映画ファンタズムとですね、日曜洋画劇場をですね席巻した、ミラクルマスターの監督ドン・コスカレリ監督の自宅を訪問してきました。しかし今でもね、ミラクルマスターっていう名前を聞くだけで、あの日曜洋画劇場のですね、終わるところで流れるエンディングのあの悲しい音楽がですね、耳にこう蘇ってきますね。あの音楽を聞くと、あ、もう明日はまた月曜日で、また働きに行かなきゃいけないのかとかですね、また学校かとか宿題やってねえやとかですね、そういう気持ちがブワーって蘇ってきてですね、ものすごく悲しくなるんですね。で日曜洋画劇場のあのエンディングテーマを思い出しながら、今日はお別れということで、あの明日宿題ありますからやっといてください。はい、